ちは。お元気でいらっしゃいますか。これより羽生市議会だより平成30年11月15日発行ナンバー224をお届けします。発行は羽生市議会、発送は埼玉県視覚障害者福祉協会、ご案内は羽生朗読ボランティアの愛恵絹代、新し絹代、井上悦代です。このテープは AB 両面に録音されています。聞き終わりましたら必ず巻き取ってからお早めにお返しください。表紙、秋風にそよぐコスモス300万本と題し、10月14日コスモスフェスティバルの時の咲き乱れたコスモスの様子です。もう一枚、藍染め議会の様子。9月定例市議会、市政に対する一般質問、議案に対する質疑、審議案件と結果、平成29年度決算を認定。市政に対する一般質問、そこが聞きたい。一般質問は提出議案以外で市政全般にわたる事務の執行状況や将来に向かっての方針などを執行部に問うものです。今期定例会では9月12日、13日、14日の3日間にわたり9人の議員によって行われました。主な質問と答弁の要旨は次の通りです。選挙の投票率向上を目指した取り組みについて、穂積和正議員。質問、選挙制度を身近に感じその重要性を認識し、一人でも多くの有権者に投票所に足を運んでいただくための取り組みについて、次の点を伺う。1、投票率低下についての分析及び今までの投票率向上に向けた取り組みについて。2、本市における18歳以上20歳未満の人の投票率と問題点、対策について。3、今後の投票率向上に向けた対策について。4、市民参加の政治投票率向上を目指す取り組みに対する市長の見解について。答弁、1、2、3、選挙管理委員会書記長、4、市長。1、投票率は全国的に低下しており、特に若年層の投票率低下が顕著である。選挙執行時の取り組みとして、市ホームページへの掲載、横断幕の設置、防災行政無線などによる投票の呼びかけ、市の公式 LINE による情報発信を行っている。さらには新たに選挙権を有した方へのお知らせの送付、市内高校への出前講座や模擬投票を行うなど、投票率向上に取り組んでいる。2、平成29年10月の衆議院議員選挙の20歳未満の投票率は全体の投票率と比較して10ポイント以上低かった。対策として選挙制度や投票の流れ、住民票の移動の必要性などを伝えていきたい。また 学校の授業や出前講座が投票率向上に有効であり、教育機関と連携した取り組みを強化していきたい。3、期日前投票は告示日翌日から投票日前日まで投票できる便利な制度であるため、制度をより広く周知することが有効であると考えている。また常時行う選挙啓発と若年層に対する取り組みを効果的に推進することで投票率の向上を図っていきたい。4、市民が主役のまちづくりを進めることで市民の市政への関心が高まることにより、市政への参加が促進され投票率の向上につながるものと考えている。その他の質問。中学生の進路指導と進学先との連携について。災害ボランティアセンターとの連携について。野中和弘議員、質問。羽生市地域防災計画では羽生市社会福祉協議会が市の決定に基づき災害ボランティアセンターを設置するとある。そこで災害ボランティアセンターについて次の点を伺う。1、業務内容について。2、市と社会福祉協議会との連携について。3、災害ボランティアの受け入れと送り出しについて。4、立ち上げ訓練の問題点や改善点について。5、今後の展望について。答弁。市民福祉部長。1、災害ボランティアセンターは被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための拠点である。業務内容は被災地のニーズの把握、ボランティアの受け入れ、割り振りなどを行う。2、市地域防災計画において災害対策本部の決定に基づき社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを設置すると位置づけている。市は必要な資機材等を提供するほか、職員を配置し災害対策本部と災害ボランティアセンターとの連絡調整、情報の収集や提供を行う。3、社会福祉協議会では災害ボランティアセンター運営方針の中でボランティアの派遣基準などを定めている。支援を行う方と支援を受ける方との信頼関係を構築できるよう、今後の訓練や実際の体験談を研究・検証していく。4、訓練参加者からは被災者のニーズが的確に聞き取れない、ボランティアのマッチングがうまくいかないなどの意見があった。課題を解消するためにボランティアの受け入れ体制を構築していくことが必要であると考えている。5、訓練には自治会や自主防災組織、関係する市職員も参加して連携を強化している。今後は企業などにも参加を呼びかけ継続して開催していきたいと考えている。保育所の待機児童解消について。柳沢明議員、質問。次の点を伺う。1、保育所等途中入所利用待機児童数について。2、待機児童の定義について。3、待機児童となる原因について。4、 待機児童解消への取り組みと今後の施策について。丸5、保育士の処遇改善について答弁、市民福祉部長。丸1、10月1日時点の待機児童数は平成28年は5人、平成29年は15人であり、平成30年8月1日時点は24人である。丸2、厚生労働省の通知では保育の必要性が認定され利用申し込みがされているが利用していないものと定義している。保護者に復職の意思があれば待機児童として扱う一方、保護者が給食活動を中止している場合や特定の保育所等を希望し待機している場合、保育所等以外の場で適切な保育をしている場合は待機児童に含めなくてよいとされている。丸三、主なものとして母親の社会進出の増加等がある。その結果として0から2歳児の保育所利用の増加が考えられる。平成30年度の待機児童のうち 91.7% は0から2歳児である。0から2歳児は保育士配置基準等が厳しく保育定員の拡大が困難な状況である。丸4、取り組みとして公立保育所の0から2歳児の居室スペースの確保などが挙げられる。今後の施策としては幼稚園が0から2歳児の受け入れが可能となる認定こども園や一時預かり事業を活用した2歳児の受け入れ推進など幼稚園事業者に積極的に働きかけていきたい。丸5、民間保育園に支払う運営費の中には保育士等の処遇改善費が含まれているほか、一定の条件を満たす施設に対して処遇改善加算を行っている。また国の施策である技能経験に応じた保育士等の処遇改善制度の周知も行っている。その他の質問、危険なブロック塀改修補助制度について。水防災意識社会の再構築と地域の無力づくりについて。峰崎孝雄議員、質問、近年の豪雨災害を受けて防ぎきれない大洪水は発生するものとの考えに立ち、水防災意識社会の再構築が各地で進んでいる、洪水等からの逃げ遅れゼロ等のため抜本的な対策が求められている、市として水防災をさらに発展させていくことが重要であるが、それを観光と絡めた地域の魅力としてはどうか、次の点を伺う。丸1、水防災意識社会再構築への取り組みの現状と今後について。丸2、水防災と観光における地域との連携について。答弁、総務部長。丸1、水防災への関心を深めることを目的に水防災トークステージの開催や洪水避難訓練を実施している。また洪水ハザードマップを全戸配布するなど洪水時のリスク情報を積極的に開示し、市民への洪水や浸水に対する意識づけを行っている。今後も国や県関係機関と連携を図りながら取り組んでいきたい。丸2、利根川を貴重な地域資源と捉えることにより 広く集客の望める事業の展開が可能となり、村上小学校では十数年前から利根川に興味関心を持ってもらうことを目的に利根川河川学習を行っている。利根川をボートで下り、川辺の植物や生き物を観察して自然環境への理解を深めている。また河川に親しみながらライフジャケットを身につけ、ゴムボートに乗る体験は有事の際の避難行動にも役立つと考えている。新たな観光への取り組みとして、地域資源や観光資源を活用したグリーンツーリズムにも注目し、民間団体や地域住民、行政とで連携を深め、水防災意識の向上や観光及び地域の活性化につなげていきたい。羽生市の治水対策について、本田豊議員、質問。冠水対策として南部幹線道路のかさ上げ工事を実施しているが、次の点を伺う。1、道路のかさ上げによって懸念される南7、8丁目の南部エリア浸水による水はけの影響について。2、羽生中継ポンプ場南上羽生地内の調整池及び中川拡幅改修の完成見通し時期と長期的治水対策について。答弁。まちづくり部長。1、かさ上げ工事を実施した道路は交差点の真下の地下水路で、飲み込めない水があふれて道路冠水になっていた。工事後に溢れた水は南部幹線と鉄道の立体交差の下をくぐり抜け、南側の水田地帯に流れるものと考えられる。南7、8丁目地内に全く影響がないとは言えないため、経過を観察して対応していきたい。また現在建設中の羽生中継ポンプ場南の調整池が完成すれば、相当量の排水が貯留できるため、かさ上げによる影響はなくなるものと考えている。2、羽生中継ポンプ場南の調整池は約3万1000トンの容量で、平成30年度末完成予定である。上羽生地内の調整池は土地所有者の理解が得られるよう継続して調整を図っていく。中川の拡幅改修の完成見通しは、橋梁の付け替え工事に今後2年から3年を要し、その後に拡幅工事に着手する予定であり、埼玉県からできるだけ早期の完成を目指すとの回答があった。長期的治水対策としては、羽生市浸水対策基本計画に基づき、調整池等の設置、排水施設等の改修の検証、農地の貯水機能の活用の検討に取り組んでいる。その他の質問。非道交差点の安全対策について、側溝蓋設置による通学路の安全確保について、
自治会が管理する周回施設の空調設備整備に対する補助金制度創設について、長沼雅人議員。質問。今年の夏は猛暑であった。また生き生き100歳体操などを周回施設で行う自治会も増えており、参加者の熱中症も心配されるところである。そこで次の点を伺う。1、自治会が管理する周回施設の現状、空調設備の設置状況について。2、周回施設の空調設備 設置補助制度の創設について、丸三、生き生き100歳体操や各種社会教育事業の場として快適な環境の提供について、答弁総務部長。丸一、市内には74の自治会があり、各自治会によって管理されている69カ所の集会施設のうち54施設には空調設備が設置されており、15施設には設置されていない状況である。丸2、丸3、羽生市には集会施設の空調設備設置に関する補助制度はない。このため各自治会が管理運営する69の集会施設のうち39施設は自治会費や寄付金などで空調設備を設置し、15施設は自治総合センターの助成金を活用し空調設備を設置している。現在国や県にも集会施設の備品に対する補助制度はなく、また集会施設の運営方法はまちまちである。しかし今年の夏は記録的な暑さであった。市としても生き生き100歳体操などで利用されている集会施設を少しでも快適に利用いただきたいと考えている。そのため国や県などの補助制度の調査や近隣市における集会施設の運営状況を調べるとともに、自治会連合会等の方々のご意見を伺いながら調査研究を進めていく。その他の質問、羽生市における空き教室の活用について、防災行政無線について、中島直樹議員。質問、羽生市の防災行政無線は153カ所の支局があり、市役所、消防本部、警察署から人々の生活に関係深い情報を伝達するために利用されている。そこで次の点を伺う。丸一、6月、7月、8月の定時放送を除いた放送回数について。丸2、この夏繰り返された連日の放送に嫌悪感を持っている方がいることについて。丸3、日常の注意喚起の放送と急を要する放送、住民の生命に危険を及ぼすような内容の放送で冒頭のチャイム音を分けることの見解について、答弁総務部長。丸一、羽生市における正午や夕刻のチャイムなどの定時放送を除いた防災行政無線の放送回数は、平成30年6月が12回、7月が32回、8月が24回、合計68回であった。平成29年6月が2回、7月が21回、8月が12回、合計35回であった。今年の夏は猛暑であったため熱中症予防の放送が多かった。丸2、防災行政無線による放送は時に耳障りと感じるかもしれないが、放送時間の調整やメール配信での対応など工夫し、市民の生命と財産を守るため防災行政無線を適正に運用している。丸3、防災行政無線は放送の開始と終了の合図のため一種類のみのチャイムを使用している。放送内容の緊急性や重要性に応じて2種類以上のチャイムにすると放送が複雑化し市民が混乱する恐れがあるため、今後も1種類のままとする。ただし市民の生命財産に関係するような重大事案発生の場合にはサイレン水鳴を行うなど検討していく。その他の質問、防犯情報の提供について、外国人技能実習生受け入れについて、島村勉議員。質問、外国人技能実習制度とは外国人の労働者を一定期間日本国内で技能実習生として雇用し、発展途上地域などへ技能や知識の充実を図り経済発展を担う人材育成に協力することを目的としている。外国人技能実習生が関わる不法残留や地殻外活動、窃盗行為などの事件や事故も報道されている。川田市長は外国人技能実習生受け入れのため姉妹都市フィリピン共和国バギオ市へ訪問された。 そこで次の点を伺う。丸1、外国人技能実習生受け入れ支援協議会について。丸2、バギオ市訪問における協議内容及び成果について。丸3、実習生の支援内容について。丸4、市民生活に影響のある施策の議会との連携について。答弁、経済環境部長。丸1、外国人技能実習生受け入れについて市内の状況や技能実習生の受け入れ体制などを調査研究する協議会である。丸2、外国人材の受け入れについての調査研究の一環としてバギオ市を訪問した。成果は2名の ALT が新たに派遣されること。介護福祉士や看護師を目指し留学する学生について情報共有が図れたこと。バギオ市はすでに送り出し機関が整備されていることが確認できたことなどである。丸3、今後の国の制度の動向などを見極めた上で支援のあり方を検討していく。丸4、市の施策を実行する上で重要なことは、市長と市議会は車の両輪のように連携するとともに互いに牽制し合いながら市の発展のために活動していくことが必要であると考えている。今後も市長と市議会の権限役割を踏まえつつ議会全員協議会を通じて情報提供を図りながら市の施策に取り組んでいく。2020年に向けての英語力アップ対策について牛久保恒幸議員。質問、次の点について伺う。丸1、羽生市の中学校の英語力の現況について。丸2、姉妹都市フィリピン共和国バギオ市への中学生派遣について。丸3、 ALT の増員計画について。丸4、2020年東京オリンピックへの対応について。丸5、2020年に向けた英語力アップについて。答弁、学校教育部長。丸1、今年4月に行われた埼玉県学力学習状況調査の平均正答率は、中学2年生では羽生市は 60.5%、埼玉県は 65.4% であり、中学3年生では羽生市は 55.9%、埼玉県は 58.5% であり、いずれも埼玉県平均に達していない状況である。丸2、市内各中学校から4名ずつ計12名の生徒が派遣され、異国の生活体験等を通して日本文化との違いを肌で感じ、国際感覚を高めることができた。この貴重な経験を多くの生徒が共有できるよう努めている。丸3、小学校の ALT は今年度から1名増員し7名を配置している。2020年からの新学習指導要領全面実施に向けて、市内小学校全校に1名の ALT が月曜日から金曜日まで常駐できるよう検討していく。丸4、少しでも英語に対する抵抗感を減らせるよう他の国の人々と積極的に交流できる環境づくりを進めていく。丸5、英語の授業力を向上させるとともに、市内すべての学校に ALT を配置することにより日常的に英語を使うことができる環境を整え、英語力アップを推進していく。その他の質問、防犯カメラの設置について。記事の途中でございますが、これで A 面を終わります。このままの位置で B 面にしてください。